神様が今日お与えくださっている御言葉に聞きましょう。聖書を拝読します。新約聖書415ページヘブライ人への手紙11章13節から16節を拝読します。この人たちは皆信仰を抱いて死にました。約束されたものを手に入れませんでしたが、はるかにそれを見て喜びの声を上げ、自分たちが地上ではよそ者であり仮住まいのものであることを公に言い表したのです。このように言う人たちは自分が故郷を探し求めていることを明らかに表しているのです。もし出てきた土地のことを思っていたのなら戻るのに良い機会もあったかもしれません。ところが実際は彼らはさらに勝った故郷、すなわち天の故郷を熱望していたのです。だから神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいません。神は彼らのために都を準備されていたからです。それでは、仮住まいのものとテーマで牧師先生にメッセージをいただきます。
ただいまヘブライ人への手紙11章の13節から16節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりの13節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。この人たちは皆信仰を抱いて死にました。約束されたものを手に入れませんでしたが、はるかにそれを見て喜びの声を上げ、自分たちが地上ではよそ者であり仮住まいのものであることを公に言い表したのです。で、このヘブライ人への手紙11章では信仰が何であり神様を信じて生きるというのはどういうことであるのかということを実際に信仰を与えられて生きた人たちの実例を挙げて語っています。この人たちは皆と言われてますが、この11章で触れられているのはアベル、エノク、ノア、アブラハム、そしてその子孫たちのことがここまで語られてきています。で、こういう人たちは皆信仰を抱いて死んだのだ、そう言われています。原文では信仰によって死んだと書いてあるんですが、その意味は信仰を与えられて生き、そして信仰による希望を抱いて死んだということです。信仰を持って生きるということがもしなければ信仰を抱いて死ぬということはできないからです。その信仰に生き、終わりの時まで信仰を抱いて亡くなっていった姿が、約束されたものを手に入れませんでしたが、はるかにそれを見て喜びの声を上げ、自分たちが地上ではよそ者であり仮住まいのものであることを公に言い表したのです。そういうふうに述べられています。信仰者たちが約束されたものを地上の生活の中で手に入れなかったというのは、神様が約束をたがえられたということなんでしょうか。そうではありません。神様は約束してくださったけれども、それを守らなかったというのではなくて、そもそも 与えられた約束それ自体が、それを与えられた人の生涯の中ではとても実現できないような途方もなく大きな約束だったのです。例えばアブラハムに対して神様がしてくださった約束というのは、今日聞いている直前のところ11節の半ばから12節にかけてこんなふうに述べられていました。約束をなさった方は真実な方であると信じていたからです。それで死んだも同様の一人の人から空の星のように、また海辺の数えきれない砂のように多くの子孫が生まれたのです。アブラハムにはもともと子が生まれませんでした。そして妻のサラとともにすでに高齢に達していました。したがってこの高齢の夫婦2人はまだ生きていましたけれども、子孫を残すということについて言えば死んだも同様な者たちだったと、そう言われるんです。ところが神様がそこに誠に大きな約束を与えてくださいます。アブラハムの子孫が夜空の銀河を形作る無数の星たちのように、あるいはまた海辺の数えきれないほど多くの砂粒の数のように多くなるのだという約束です。で、当然ながらアブラハム自身は神様が与えてくださったこの巨大な約束の全貌を目にするということはできません。約束された全体を見るにはアブラハムに与えられた祝福があまりにも大きいために、アブラハムに許されていた命の時間はあまりにも短かったからです。したがってアブラハムは彼の生涯の中でその印として示された銀河を見上げて喜び感謝をするというふうだったのです。今日の記事に語られている事柄というのは、例えばこれ創世記のアブラハムの記事で言うならば、創世記15章の5節と6節に言われていることです。旧約聖書の19ページです。旧約聖書19ページ、創世記15章の5節と6節をお聞きします。主は彼を外に連れ出して言われた。天を仰いで、星を数えることができるなら数えてみるがよい。そして言われた。あなたの子孫はこのようになる。アブラムは主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。で、これがアブラハムが約束されたものを実際にその生涯の中で全部手に入れたわけではないけれども、はるかにそれを見て喜びの声を上げている姿です。そしてアブラハムは神様を信じたのはこの場限りではなかったんです。彼はその生涯全体にわたって神様がきっと自分のことを顧みてくださり約束を果たしてくださるのだと信じて安らかに眠りにつきました。で、それが信仰を抱いて死んだと言われていることなんです。そしてそんなふうに生涯にわたって神様の約束を覚え、それを信頼し御言葉を慕って生きる人というのは、地上の人生を生きるんですが、本当の故郷を天に持つようになるのです。そして、その人は天に故郷があるために、地上にあった宿り人、仮住まいのものになっていきます。で、なぜか、神様が語りかけてくださる約束というのは、このアブラハムの例みたいに、その地上を生きている人の人生の中だけで全てが実現されるようなものじゃないからです。アブラハムに与えられた約束の言葉は すでに高齢に達していて子孫を得ることが困難と思うようになっていた彼ら夫婦に息子イサクが与えられ、さらにその子孫が増え広がって一つの国民となり数を増して銀河の星々や浜辺の砂粒ほどにもなるという約束でした。で、実際その通りになり、今日でもユダヤの国がある、そういう意味では、広がり続けているんです。で、この約束が与えられたとき、アブラハムは確かにそれを彼の地上の人生の中で、あるいは自分の生活の中で信じました。しかしその信じ方というのは、例えばアブラハムが自分にとって望ましい将来がこの世になってほしいとそう願って、それを強く思い込んで自分の心の中で全部、そう考えたという、そういう仕方で信じたわけじゃないんです。むしろアブラハムの生涯というものを、創世記の記事に振り返って考えるならば、アブラハム自身は神様が与えてくださった約束があまりに巨大でありすぎるために、しばしばそれを信じられなくなるという時もあったんです。今15章の夜空の星を見て素直に信じたという言葉を読みましたけれども、逆に約束を疑ってしまう時もありました。アブラハムの信仰って決して地上を生きているアブラハム自身の心の中にあって、でアブラハムの思いに強く根ざしてたもんじゃないんです。むしろ信仰の土台というのは、アブラハムに約束を語ってくださった方が真実に約束を守り実現してくださるということの中にあります。したがって信仰者は与えられた信仰を生きていく限り天に故郷を持つというふうになるんです。地上では仮住まいのものになっていくわけです。私たち自身もそうですが、アブラハムも地上にあるものは全てが過ぎ去り移ろっていきます。しかし天にある約束は過ぎ去らないんです。アブラハムには神様が約束の言葉の通りにその生涯を持ち運んでくださいました。そしてその中でアブラハムは絶えず信仰の約束に連れ戻されるようになりながら、生涯にわたって信仰を持ち続け、天を故郷として生活し天へと召されていったんです。私たちの場合はどうなんでしょうか。神様がアブラハムに向かって語りかけてくださったように、私たちに対しても神様は御言葉を語ってくださってるのでしょうか。で、これはその通りなんです。神様は私たちにも呼びかけて御言葉を語りかけておられます。で、もしそのことがなかったなら、私たちはそもそも教会にやってくるということはなかったでしょう。しかし神様は、じゃあ私たちにどういう御言葉を語りかけておられるのでしょうか。神様は決して人間をジッパ人からげのように扱うことはありません。一人一人をご覧になりながら、その人にふさわしい、その人に合うような仕方で御言葉を語りかけてくださるに違いありません。したがって私たちが神様からの語りかけを聞いたとそう感じる、その形は様々でありましょう。人によってみんなそれは違いますし、したがって私たちが神様が自分のことをこんなふうに持ち運んでくださっているという証しをする際に語る言葉も、みんな人によってまちまちに違ってくるわけです。ただしです、そうやって神様の語りかけに気がつく出会いの仕方は人によってまちまちであっても、私たちが出会う主というのは同じ主です。私たちに出会ってくださる主は、お一人の主が私たちすべてのものに出会ってくださり、そして私たちを招いて呼びかけてくださるんです。で、このことは例えばパウロの証しの言葉、パウロがローマの教会に宛ててしたためた手紙の中ではこんな言い方で説明をされていきます。ローマの信徒への手紙の10章8節から10節です。新約聖書の288ページです。 288ページの上の段から下の段に移っていくところです。ローマの信徒への手紙10章8節から10節まで。では何と言われているだろう、いるのだろうか。御言葉はあなたの近くにあり、あなたの口、あなたの心にある。これは私たちが述べ伝えている信仰の言葉なのです。口でイエスは主であると公に言い表し、心で神がイエスを死者の中から復活させられたと信じるなら、あなたは救われるからです。実に人は心で信じて義とされ、口で公に言い表して救われるのです。ここではイエス様が自分の主人になってくださる方だ、イエスは主であるということと、それから神様がそのイエス様を死者の中から復活させてくださったという2つのことが語られています。私たちはこの2つの事柄を繰り返し聞かされ知らされてきてるんじゃないでしょうか。それはまさに神様が私たちに御言葉を聞かせようというふうに語りかけてくださっている直接の結果なんです。神様が私たちに語ってくださっているので、私たちは主イエスキリスト、つまりイエス様が主であり救い主キリストなのだということを知るようにされています。そしてまたその主イエスキリストが十字架の死から3日目に神様によって死者の中から引き起こされ復活させられたということも知るようにされています。私たちがそういうことを知るようになっているのは決してたまたまではないんです。もういつの間にか私たちあまりに繰り返し聞かされているので当たり前のように感じているかもしれません。でもこういう主イエスが私の主である、そして復活させられているっていう事柄を全く何も知らないという人だって世の中には随分多くいるに違いないんです。そしてそういうイエス様のことを知らない人たちというのは、主イエスという方を知らないためにクリスマスがサンタクロースの日だと思っている人だってたくさんいるんです。しかしもちろんです、私たちはあのイエス様が主なのだということを聞かされて知っている。そのイエス様が十字架の死から3日目に復活させられたということも聞かされ知っているとしても、そのすべてについて完全に分かっているだろうかと考えてみると、少し疑問な点やあやふやな点があるかもしれません。時には復活した主イエスキリストが本当に自分と共にいてくださるのだろうかという、とても大事な点が分からなくなってしまって辛い気持ちになる時だってあるかもしれません。けれどもです、そういう状態が時に私たちの信仰生活の中に起こる場合があるとしてもです。それは例えばアブラハムの場合で考えたらば、神様の約束があるということを疑ってしまったり、笑い飛ばしてしまったり、あるいはイサクはもう生まれてこないだろうと思ってイシュマエルの方を祝福していただきたいと神様に見当違いな願いをしたというようなこととあまり違わないんじゃないでしょうか。アブラハムも生涯にわたって信仰を持って生きることができたんですけれど、しかしその姿というのは固く思い込んで生きてたわけじゃないんです。むしろ信仰っていうのは天にふるさとがあるために、地上を生きる私たちにとってはしばしば分からなくなってしまったりあやふやになってしまうことだってあるんです。けれども神様は繰り返し繰り返しアブラハムにその信仰に立ち返る道を備えてくださったために、アブラハムは生涯にわたって信仰を持ち、そして死んでいくことができたのでした。私たちも同じだろうと思うんです。もしも信仰というものが人間の持つ固い確信に過ぎないものだとするならば、私たちは到底生涯にわたって信仰なんか持ち続けられないでしょう。 地上のものは過ぎ去り移り変わりますし、私たちの心っていうのも定まりがなくて始終移り変わっているからです。人間には決して絶対とか永遠っていうことはないんです。ところが私たちに与えられている信仰っていうのは自分の心の中から一人でに湧き上がった思いじゃなくて、神様が上から語りかけ呼びかけてくださった言葉の結果として私たちの中に生まれてきているあり方です。神様の語りかけを聞いて、そしてまさに語りかけのままに持ち運ばれたアブラハムは天に故郷を与えられた地上の宿り人と寄居者としてその生涯を過ごしました。私たちも同じではないかと思います。私たちは自分自身の信仰を顧みて時にいかにも心もとない弱さを宿していると感じることがあるかもしれません。あるいはまた自分では十分信仰的に生きてきたつもりが何かのきっかけで信仰が試されるようなことになって、でその歩みが本当に安直な思い込みに過ぎなかったとつくづく思わされるようなこともあるかもしれません。けれども私たちの信仰にそういうわからないところ、あやふやなところ、弱い点があるとしても、私たちの信仰には天の故郷が与えられているんです。地上に仮住まいをするように、そして一番最後に私たちは天に戻っていくのか、それとも地上の生まれた故郷に戻っていくのかと言われれば、私たちは神様のもとの永遠の命の中に戻っていく、そういう仮住まいの生活を与えられているんです。そして神様は天から絶えず聖霊を送ってくださって、私たちを主イエスの十字架によってあがなわれたものとして招き持ち運んでくださるんです。で今日はこれ11章の中ほどの記事を今聞いてますけれども、実は11章というのはさらに先へと続いていきます。そしてこの先のところにはアブラハムよりも後の信仰者の群像がそこに語られていきます。そしてその一番最後のところで、再び今日私たちが聞かされているのと同じ事柄がもう一度繰り返されて語られるんです。11章の39節と40節をお聞きします。ところでこの人たちはすべてその信仰のゆえに神に認められながらも約束されたものを手に入れませんでした。神は私たちのためにさらに勝ったものを計画してくださったので、私たちを除いては彼らは完全な状態に達しなかったのです。この最後の最後のところで私たちという言葉が出てきます。これはもう少し丁寧に言うならば、主イエス・キリストの十字架と復活を知らされている私たちを除いてはというふうに言い直してもいいことだろうと思います。イエス様のことを知らされている私たち、神様は私たちのために先祖たちよりもさらに勝ったものを計画してくださった。だからこのことを知らされている私たち以外には彼らは完全な状態に達しなかったんだというふうに言っているんです。十字架と復活の主イエスがいつもこの私と共に歩んでくださっている。でその約束を本当はアベルもアブラハムもモーセもダビデもみんな聞きたかったに違いないという思いが、このヘブライ人への手紙11章の40節のところに言い表されています。で今日の聖書ではアブラハムが彼に与えられた約束の言葉に励まされて生きた、その人生を最後まで信仰を持って生きた姿が今主イエスキリストの信仰を与えられて歩んでいる私たちの姿に重なるのだというふうに聞いてきました。ですがこれはです、 私たちの信仰がアブラハムを手本としているのではなくて、逆にアブラハムの方が本当は今私たちが生かされているような生活に向かって生きるように持ち運ばれていたからなんです。そのことをこの40節の言葉は語っています。主イエスが弱い私たちに伴い支え導いて救いに至らせてくださる。私たちはそのことを信じて生活をしてよい。ここにそのように語られていることを覚えたいのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、私たちはあなたの御心がわからなかったり、あるいは聖書の言葉がすべてわからないと言って悩んだり不満を漏らしたりしますけれども、本当にあなたが大切な事柄としてこの地上に行ってくださり、そして私たちに語りかけてくださっている御言葉は、繰り返し繰り返し私たちの耳に届き、また私たちの心に語りかけられています。あなたが私たちの主である方、イエス様を送ってくださり、その私たちの主である方を私たちの身代わりとして十字架にかけ、罪の清算のために苦しめて滅ぼし、イエス様が私たちのために死んでくださり、しかしそのことによってあなたの救いの御業を全部果たして、あなたと同じように永遠の中に生きておられる方として復活し、私たちを訪れてくださり共に生きるのだと招いている言葉を、私たちは何度も何度も繰り返し聞かされています。しかし私たち自身は他のことにも心を動かされたり奪われたりしがちなので、あなたが本当に繰り返し語ってくださっている福音の言葉を重んじることができない時があること思います。それでもあなたは聖霊を送り、また御言葉を与えて、私たちを主イエスキリストの十字架と復活のもとに持ち運んでくださることを感謝いたします。アブラハムが多くの国民とされるという約束も、その国民となるところに意味があるというよりは、その生かされている一人一人が本当にあなたによって支えられ喜んで生きる、そのところにこそ意味があり、まさに私たちがイエス様によって慰められ勇気を与えられ、そして困難な時にも主に信頼してそのところを生きる命を与えられている、そこに向かって持ち運ばれていることを思います。どうかアブラハムに最初に語ってくださり、またその後多くの者たちに語り続けてくださったあなたの救いの約束を、今日私たちが聞き届く、耳の中にちゃんと聞き入れ、そして信頼して生きるものとなることができますように導いてください。私たちが弱さのためにそのようなことができないときには、どうか兄弟姉妹のために誰かがその方を覚えて祈ることができますように、私たちがそのようにしてあなたの救いに預かっている群れとしてふさわしく歩んでいくことができますように導いてくださいますようお願いをいたします。今日この礼拝があることを覚えながらも集うことができない方々がいらっしゃいます。どうぞその一人一人をあなたが顧みてくださいますように、その方々が賛美を捧げまた祈ることができずにいる、その代わりに私たちがこのところであなたを賛美し、また祈り取りなすことができますように、私たちの教会の働きをあなたが祝福し顧みてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。